古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
社長こと井岡、
バイト長谷庵こと長坂です、
部長こと平林、
そして藤田孝子と、
音楽担当のミキサー。あ、今日休みやあいつ。あ、でも裏に誰かおるあれ、なんで眉毛がおんの。今日バイト、バイトで入ってくれたの、シフト変わってもらった。ああ、じゃあ、本日は6名で、開店させていただきたいと思います。さあ、長谷庵、
はい、
防災ショットバー、災害後語られることのなかったって言うて、つっくん今日休み。
つっくんね、今日ね、
仕事、
仕事の延長があるみたいで。
仕事の延長ってここ仕事ちゃうんかいな。
会社として、
もう社長なんか仕事掘っても早いから
そうだで、
だでってなっ
ちゃう。ちょっと、まあ、うん、
社長今日ちょっとおかしいですよ、モードが。なんか、
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、はい、ほんまに大丈夫ですか。
シャキッとしてますよ。
ちゃんと店の掃除とかしてくれたら、はい、金も払うてんねんからないこと。まだ今日へんな、いつもですな。最近なんか仕事とか出張とか、
そうやな、
中国の出張とか遠出でね。
あ、ほんま。でもあれ多分同伴でな、あの北新地やないウロウロウロウロ人だけやと思うねん絶対。
私はあかん、さっきからノックからぶりばっかりしてる音ならへんね
あ、やっぱりね、まあ、人生からぶり多いから
やかましい社長、
何、
あ、今頃なった、
今なったぞ。えらい時間差でなってるやんこれ。
社長、人に仕事ばっかりさしといて何してんの自分。
社長はあの、ここ今日あのラジオがあるさかい、平林君に仕事を振ってね、う
ん、ここラジオがあるさかいでなんかわけわからん話になってきとるね部長はあの今日一人。
いや、
こんばんは。
あ、
お邪魔します。
ごつイルミネーションみたいなことで
冬なんでねちょっと輝かせていこうかと思って。
神戸のあの何やったっけ、
ツリーですか。
ツリー、 あのツリーっていつからいつまで点灯するの。
あれ、今年
いっぱい、
もう終わった
まででしょ。クリスマスぐらいまでですか、う
ん、クリスマスぐらいまでやろな。 それはツリーやもんな、
だと思います。
正月までおったら門松になるもんなそりゃそうや。あれ、生田神社の、え、鳥に後するの、なんかそんなこと言ってたよね、
はい、
うん、どうやって削るんだよな、ごつ興味あるわ。マスターとしてはもうあの鳥木をゴリゴリゴリゴリ削るところから、もうこんないらん話しちゃったら時間終わってますからさっさとせなあかんねんけれども部長ね、
はい、
今日はちょっと面白いお酒を仕入れましたんで、
嬉しいな。
というところでね、あの防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒をご用意しておりますが、はい、詳しくはそこにお品書きを、高子ちゃん、
はい、紹介します、
はい、
今日はですね、大分県日田市にあります井上酒造をご紹介します。井上酒造は文化元年1804年の創業、大分県日田市鶴川内村の庄屋として栄え、日田盆地の寒冷な気候と彦山の伏流水を利用、平行副発酵によるまろやかな旨口、創業当時から四角い井戸の水を仕込みに使っていたので角の井と名付けられました。しかし2017年夏、九州北部豪雨で発生した水害で井上酒造も襲われました。大肥地区で200年以上にわたり天然水を使い生産してきた井上酒造にもその水が牙を剥いたのです。近くを流れる沢が決壊し、ものの数分で一帯が荒れる海のようになり、泥水が酒蔵や倉庫に流入し廃業も覚悟したとのこと。濁流は資材を置く倉庫を直撃、およそ4000本の酒瓶や梱包用の段ボールは泥にまみれ、空のタンクも流されました。従業員の友人の協力も得て泥の吐き出しに当たったそうです。衛生面を考え資材は廃棄すると決めた。一方、すでに瓶詰めした酒は無事だったので営業を再開すると早速注文が入りました。出荷のトラックを送り出す際、行ってらっしゃいと声をかけたとのことです。倉庫の隣にある酒米用の田んぼでは稲が濁流になぎ倒され、もうダメかと腹をくくったそうですが、数日で元のように起き上がったのです。日に日に力強く成長する姿に、また酒造りができると希望を持ったと言われています。 その井上酒造さんより蔵出し大吟醸と吟醸酒寒山水仙をご用意しました。まず蔵出し大吟醸、酒造り200年の伝統を今に受け継ぎ、手間暇を惜しまず醸し出した大吟醸。上品な香りと幅のある旨味、やや辛口のお酒です。山田錦を 50% まで精白し、低温でじっくりと発酵させることで淡麗かつ滑らか、果実のような爽やかな香りに仕上げました。そしてもう一本が吟醸酒寒山水仙。北盆地の寒冷地という気候と自然豊かな彦山の伏流水を利用して、山田錦を 55% まで精白、低温でじっくりと仕上げました。フルーティーで華やかな香りと味も淡麗、すっきりとした上品な味のお酒です。
部長、
はい、
日本用意しましたよ、部長のために。
ありがとう、
どっち開けましょう。
大吟醸から行きましょうか。
普通の吟醸から行きます、
大吟醸から
支払いがないのにね、A 方から飲むちゅうのもね
社長に言って社長、
じゃあ皆さんちょっとお次させていただきたいと思います。ええ音しますね、いつもながらに。え、これ裏でお前ついてるんちゃうか、眉毛なんかよく飲んでるような気がするなではですね、いつものように乾杯したいと思います。昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯。
乾杯。乾杯。
絶対裏で眉毛飲んどるよな。
飲んどる、
飲んどるのかはな、飲んでるな。ところで社長、どうですか今日のお酒。あ、
これは今大吟醸ですからね、なんかそのフルーティーな香りがするんです、やっぱり、過去に書いてあるように、
書いてあるようにね、
フルーティーな香り確かにしますね、私の舌はそういう感じです。
あ、そうですか、部長どうです。
まあ、社長も言ったけど香りがまずきますね、芳醇な香りが、で、何か割と食欲をそそりそうなお酒ですね。何か食べたいな、まあ、腹減ったな
九州の日本酒というとあんまりフルーティーじゃない場合が多いじゃないですか、フルーティーですよね。
フルーティーですよね、
はい、じゃあですね、まあ、ちょっと本題に入りたいと思うんですけれども、防災ショットバーに来た限りは、まあ、30分間どっぷりと防災に使っていただきますが、シリーズ防災マニュアルは心の中にということでやらさせていただいておるんですが、まあちょっとね、先月もお話したんですけれども、今よりより良くして次の世代に受け渡す、まあ次の世代から今を預かっているという意識を持つことが本当の街づくりじゃないかということで前回お話をしましたが、まあ、今回はですね、街づくりについてちょっと皆さんで考えていきたいなと思います。はい、じゃあ高子ちゃん、
はい、
街づくりを一言で言うと何でしょうか。
一言、街づくりを一言で、いやこれ案外分かっているようで、一言でとなると結構難しいですね。
二言でもいいけど
二言まとまるかな。より良い生活が送れるようにハードとソフトの両面から改善を図ること、または住民が主体となって行政と住民との共同による活動、よく使われている地域活性化とかそんな感じですかね。
難しい言い方したけど地域活性化とかやんね。まあ、町づくりといえば地域を生き生きとした町にする、その地域活性化ってよく言われるんですけども、最近ではね、ちょっと言い換えて地域豊穣化とも言われてるんです。
地域豊穣化ですか。まあ、確かに豊穣化の方がなんか豊かに実る、そんな感じがしますね。
そういう話、まあ、この豊穣なんですけどね、穀物が豊かに実る豊穣という感じの実るを、まあ、ちょっと私なりに思うのは、お酒を醸すとか味噌を醸造するっていう醸造の醸ね、その醸すという醸しの醸という漢字を使った豊穣ということに言い換えた方が町づくりは良い、まあ新しい意味でね、いいんじゃないかと私思うんですね。まあ、これあのビールの豊穣っていうビールの銘柄を見て思いついたんですけれども、まあ 実るの城というよりも、まあ、まあ実るの城で言えばね、今年は豊穣だとか豊作だとかいうようなのが、あの実るの豊穣ですよね。そう考えると1年という短い短期的なことのように思うんです。でもね、カモスの城を使うと味噌とか醤油とかお酒などということで、まあ、数年から数十年の長期間で熟成させるカモスというものに感じるからだと私は思ったんですね。まあ地域というものはいろんな人が集まってさまざまな意見を出し合って、まあ、住みやすくして初めて私は町になるんではないかなと高子ちゃん思うわけです。
うん、確かに長期熟成の町、うん、なんか感慨深い町づくりですね。
そう、
なんとなく奈良とか京都とかそういったところをイメージします。
うん、なるほど。
あの町づくりを一言でとなりますとね、古の都、伝統、産業という言葉が思い浮かびますよね。まあ、長く継続された町っていうのはいろんな人が関わってその町で暮らしてものを生み出す。地場産業なども地域豊穣化の一つのように思われますよね。
まあ、でもね、町づくりの元になっているものっていうのは、何かなって思うんやけどね、長谷やん。
町づくりですか、
うん、
植物で言うなら種とか。
なるほど。
言葉のネタみたいなもの。
じゃあ、まあ種と考えると、その町にどこからかやってきた種が芽を吹いて、大きく育って、花が咲いて、実が実って、また再び種ができて、芽を吹き、大きく育ち、花咲き実が実り、再び種がというふうに形で繰り返すと、長い時間をかけて育てたんだが、種がその町だけではなく、また次の地域に伝わって、またその伝わったその町で再び実るっていうんですね。まあ、繰り返すということですよね。
でもね、あの町づくりの種はその種を育てる人によってね、色や形が変わるように思いますけどね。
なるほど。
まあ、それぞれの人の思いや力など、また日本酒のように当時さんの醸し方の違いで別なものへと変化しますよね。
なるほど。日本酒として考えると面白くて分かりやすいですね。同じ山田錦というお米を使っても、当時さんや麹菌の違いで全く別のものになる。で、全く同じ米を使っても米の磨き方で全く別のものになりますもんね。今日の大吟醸と吟醸の違いみたいなものですね。
うまいこと言うな。まあ、日本酒の例えでね、町づくりも分かりやすくなったというのを、感じますよね。まあ、これら地域の豊穣化に関わる人のことを、まあ、次のように表現する方がいらっしゃるんですね。まあ、面白い表現の仕方なんですけれども、風の人、土の人、水の人、それに加えて光の人、火の人っていうんです。まあ、これらは諸説解釈があるんですが、まあ、今日は私なりの解釈でちょっと表現をしていこうかなと思います、
はい。風の人、土の人、水の人、光の人、火の人ですか。そう、面白い表現ですね。
そう、地域にはその5つがありそうな気がすると。
この5種類の人が地域の豊穣化に関わる人、
そういうこと
です
ね。まあ、では皆さんにちょっとお聞きしますね。まあ、皆さんの持ってるイメージで結構ですので、お答えいただければと思います。まあ、高子ちゃん、
はい、
風の人と聞けば
風の
何が、思い浮かぶか。
なんかさっと通り抜ける感じの人。
なるほど。
どこかからやってくる人、風来坊みたいな。まあ、風なんで強い人もいれば優しくって弱い人もいる、そんな感じですかね。
まあ、高子ちゃんはどっちの方が好みですかね。
適度な感じが強弱ある感じが
いいですね。濁したな。まあ、風の人とは地域の外から、まあ、理想的な種を持ってくる人ですよね。まあ、種といえば珍しいもんだったり情報だったり、まあ、知識なんか、持ち込んだり持ち出したりという人かなとは私は思います。またですね、地域内に、まあ、止まってしまったりか、とどまってしまったような空気を動かす源を作ったり、まあ、その風の人の力で芽生えたものを、まあ、揺すって刺激を与えることで強くするというようなことにもなるのかなと私は考えています。では土の人と聞けば何が部長思い浮かびますか。
土の人と来ると、その土地の人、元々から住んでる人、 まあ、イメージで言うと、まあ、砂のようなサラサラの人もいれば、うん、田んぼの泥のようなネバネバの人もいる、うん、何も生えない岩のような人もいるかもしれません、
ね、なるほどね。
そう考えると多種多様いろいろな土があると。
そうですね、うん、土の人っていうのはその土地に運ばれてきた種を温かくまあ守る人であったりとか、地域を支えてコツコツと耕して土台的なまあ存在の人って言えるんじゃないかなと思いますね、うん、まあ痩せた土もあれば肥えた土もある、まあいろいろですよね、うん、じゃあ水の人といえば高尾ちゃん、
はい、
何が
水の人、うん、上路なんかで水やりをして育ててくれる人、
そのままやな
構ってくれる人、
うん、
でも水やりすぎると根が腐ったりもしますよね、うん、水加減とか、
なるほど、
なんかその辺が大事なんですけどね、
う
ん、
まあ水の人っていうのはその種に水を与えてくれる人、まあ芽吹くきっかけを作る人とも言えるのかな、まあ興味とか関心を持って育てる人、まあ、小さな動きをちょっと面白がったりですね、まあ損得とか利益のためではなくてイベントとか活動に関わり動きのきっかけを作ってくれる人なのかなとも思います。
じゃあ水の人、興味を持つ人とかもいいかな。
そうやね、うんうん、では光の人といえば部長、
光の人、うんうん、目立つ人とか、
うん、
神々しい人、
うん、
華やかな人、
うん、
あと社交的な人っていうところかな、うんうん、
まあ、光の人とは醸す過程のいろんな情報を人に、まあ、伝えてくれる発信的な人かなと思いますね、うんうん、地域に埋もれてる宝物に光を当てて情報をこんないいものがあるぞと発信してくる広報的な人って思いますね。では火の人、部長、
火の人ね、まあ、近づくと火傷しそうな感じの人、
なんか部長みたい
ねそう、
うん、
あと動きのある人、
うん、
巧みな人、
うん、
まあ、火にも強い火弱い火っていろいろあるけど、うん、まあ、あと料理人的な人ですかね。
そうですよね、まあ、火の人とは実った実を調理して、まあ、形を変えて食べやすくして伝えてくれるっていうような人なのかなとも思います、
うんうん、と考えると風の人、土の人、水の人、光の人、火の人、うん、まあ、それら個性というかそれぞれの役割だったりその役の目的なんかを持つ人、
そうですね、うん、まあ、これらの人たちの性質や個性がうまく関わり合いながら、まあ、小さな種を醸すんですけれども、まあ、でもいずれかの性質に偏ってしまうと地域豊穣化は進まない、それ以上に力の偏りが地域を崩壊させてしまうことにもなる、まあ、この偏りはせっかく育っている種に悪影響を及ぼす、まあ、害虫を呼び寄せるようなものになるのかなと思いますね。
害虫ですか、
うん、
まあ、すごい言い方なんですけども、でもなんとなくわかる気がします。
そう、はい、まあ、ハセヤン田んぼしてますよね。田んぼに害虫が発生するとどうするの、
うん、田舎は田んぼやってましてね、うんうん、まあ、えらいことですよ。あの自分のところだけならまだいいんだけども、うんうん、当然周りの田んぼにあの影響を及ぼしますからね。
どんな影響出るの。
まあまあ単純に被害ですけども、うん、取れる米の量が減ったりとか、綺麗、うん、な米にならずに、まあ綺麗かったらあの等級がつきますから高いお金がになれもなれなかったり、まあ農家の収入が減ってしまいますからね、
うん、じゃあそんな場合ね、うん、まあどんな対策っていうのを長谷は取るん。
まあ、米作りをしてる地方が違えば、まあ、被害を起こす虫も違うんだけども、うん、まあ、同じ地方でも年によってまた発生の仕方も違ってくるしね、
うん、
まあ、虫がいたらすぐに撒くのではなくって、もう田植えの前にその除去する薬を撒いたり、
なるほど、
田んぼのどのくらいいるかを先にまあ観察して、うん、まあ、撒き方も変えたりとかね、うん、まあ、そんな環境、その方が環境にいいのかな、
うんうんうん、
まあ、だから自分一人ではできないですよ。やっぱり周りも見ないといけないんで、
うんうん、ああ地域ぐるみでや
ると、地域ぐるみで ね隣近所の会話をしながら取り組んでいく必要が、うんうん、まあ、あるかな。
なるほどね、はい、一度害虫が発生すると駆除するのに大きな労力を使わなければならないということやね、
うん、
まあ、仕事というか生きていくためのまあ大切なことだから、まあ、管理ということが大変になるんですよね。でも趣味でやってたとしたら育てることをやっぱ諦めてしまうんちゃうかなとも思いますね、まあ、そんな緊急事態には地域のみんなで力を合わせて何が悪かったのか、これからどうすればよいのかを話し合って、 まあ、みんなで考えることが重要となるんかなと、うん、タコちゃん思いますわ、
うんうん、もう一概に虫がいたイコール害虫だとはならないんですよね、うん、テントウムシの種類では害虫になるテントウムシもいれば益虫のテントウムシもいる、そうやね、その判断って難しいですね。
そうやね、まあ、そのためには大切なキーワードがありますね。やっぱり学ぶということですね、うん、まあ、この虫が害虫か益虫かを判断できる知識をやっぱり事前に手に入れておくこと、まあ、これはそれぞれの人に必要な、まあ、地域豊穣化に向けた大切な、まあ、学びじゃないかなと長谷さん思うで、う
ん、でもね、隣の田んぼが実りが多いなと思ったら恨んだりする人もいますよね。
あ、まあね、そうやね、うん、まあ、性質個性が違うからといってお互いを羨んだりとか、まあ、疎まないことっていうのが重要なのかなとは思いますね。まあ、この性質の違いを原因に地域でも人を責めたり遠ざけたりとか排除をしたりということが起こる場合、まあ、それらは見えないところで地域豊穣化のブレーキと社長になるんちゃうかなと思います。でも、あ
の、違う性質の人はって、あの、別の性質の人に対して苛立ったりしませんかね。
どうなんでしょうね。風の人から見れば他の地域では種が簡単に育ったのにこの土地ではなんで育てへんねや、やっぱり土が悪いって決めつけるっていうこともあるのかな。
なるほどね。
いや、でも土の人から見れば初めて見る種、うん、じゃあコツコツ時間をかけて育てようと考えていることに風の人は気づかず苛立ったりもしますよね。
でもね、毎日地道に耕している土の人からすればですよ、うん、メディア的なこの光の人は実体がないように思いますよね、うん、
なるほどね。
まあ、まあ、でも反対に光の人からすれば情報発信がなかったら新しい技術やその手法が届かずに育たないという危うさすら感じることになるんですよね。
社長、きついこと言われてますよ。可愛らしい顔したやつに。
本当ですね。
まあ、そうやってね、お互いを認めずにすれ違ってしまうということを、まあ、非常にもったいないということですよね。まあ、考え方とか手法とかが違う人に対してですね、なぜそんなことをするのと、まあ、不安な気持ちがよぎるのは誰しもあるかな、部長。
うん、まあ、けれどね、その原因は単純に、うん、他人は自分と違う性質、まあ、個性を持つっていう、たったそれだけのことなんですね、
うん、
まあ、自分は自分で自分の性質個性っていうのを全開に生かしてやるべきことをやる、
うんうん、
またそれぞれの人はそれぞれの人の性質、まあ、個性と言い換えるとそれを生かしてやるべきことをやっている、
うん、
まあ、自分ができないことを人がやってくれている、他の人ができないことを自分がやってる、そう考えればいいんじゃないですか。
なるほどね。まあ、確かにそのように考えれば地域は足を引っ張り合う場ではなくて発展する場、まあ、豊穣の町というふうに変化していくんかなと思いますね、うん、まあ、地域にはね、もう多彩な人材がいます、まあ、その違う性質のものが交わると、まあ、自分が持っていない良さを学ぶこともできるし、それぞれの性質個性を出し合って、まあ、それがコラボレーションすれば新しいものを生み出すのかなと思いますね、
うんうん、よくある例え話で、うん、どこかの CM に伝統工芸職人が高品質のものを作る人、うん、かける商売上手な人が営業して利益を出せる人、うん、これをコラボさせると伝統のものづくりが長く続いていく、
うん、そうやね、
あるんですね、
う
ん、
まあ、そんな結果を生むように、まあ、自分と違う性質個性をうまく醸し合わせることで、まあ、地域豊穣化が進むのではないでしょうかね、長谷さん。
そうですね、
醸し合わせる、
うん、なら来週から、うん、風の人、土の人、水の人、うん、光の人、うん、火の人、
うん、
をもうシリーズとしてさ、うん、次回は土の人について考えてみたら、
お前が土の人って決めるわけなるほどな、
まあ、偉だったな。
これはちょっと新年にも向けてしっかりとみんなで考えていって、まあ、何回シリーズになるか分かりませんが、
はい、
頑張りましょう。今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
さよなら。